皆さん、おはようございます。12月29日の礼拝を始めます。差し支えのない方はお立ちいただけますか。新聖歌98番を歌います。お座りください。お祈りします。天の父なる神様、主の御名を褒めたたえます。この2024年1年の間、本当にいろんなことが起こりましたが、その中で生きて働いていてくださるイエス様、なんとか一年を終えることができます。導いてくださってありがとうございます。自分の心の中を正直に、さらけ出します。 自分自身のこと、周囲のこと、いろいろ思うとき、まあ、信仰があってもなくても、要するになるようにしかならないんじゃないかという思いになることもあります。もう面倒なことはやめようと思うこともあります。こういう後ろ向き、投げやり的な思いをイエス様が喜ぶはずはありません。どうかいつも生きて働いてくださっているイエス様、どうかこのような私を憐れんでください。来年も同じような年になると思うとゾッとします。どうか日本国内でも国外でも山積みになっているこの多くの問題、神様、イエス様、どうか一つでも良い状態で解決してください。お願いします。また自分自身の心のありようもどうかイエス様と共にいてどうか立て直してください。お願いします。暗いことばかり言ってますが、どうかこの礼拝祝福して最後まで導いてください。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。主の祈りを皆さんと一緒にお捧げします。主の祈り。ます私たちの父よ、天なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。本当力と常しえにあなたのものだからです。アーメン。アーメン。子供のためのプログラム、
いいんだよね。
子供のためのプログラム2つ続いてお願いします。まず歌からお願いします。
はい、子ども信仰問答です。すみません、中補問28としてしまったんですが、問27でした。問27覚えてますか？覚えてませんよね、やってないからね。はい、はい。問27は、イエス様は乙女マリアから生まれる、あ、ちょ、あ、問いが書いてない。やばいね。すいませんね、すいません、私が手もちょっとやばいね。誰か持ってる人はいませんよね。持ってる人は野本さんぐらいか。野本さんいない。はい。27は多分、イエス様はどうやって神の子であるイエス様はどうやって人の子になったのですかという問いだと思います。まあ、問26ぐらいからイエス様はどういう方ですかとかね、イエス様について聞いてたんですが、問27はイエス様はどうしてどうやって人の子になったか、神の子がどうやって人の子になったと思いますか。のぞみちゃん、さっき答えが見えました。さっきの答えは何でした。はい、イエス様は乙女マリアから生まれることによって私たちと同じ人間となりました。神の子である方がどうやって人間になったのという時に、まあ、乙女マリアから生まれた。で、そのことによって、あ、イエス様は同じ人間なんだ、聖霊によってね、身ごもったんですが、その人間であるマリアから生まれることによって、乙女のマリアから生まれることによって同じ人間となったんです。まあ、マリアがイエス様が生まれるよって言われた時の話とか、このクリスマスのね、アドベントの時期に聞いてきたと思いますが、そんな不思議なことを通してイエス様は人間の体を通してお生まれになって、私たちと同じ人間ですということを、まあ、私たちと全く、そうですね、神の子であるけれども同じ人間であるという不思議なことが起きたと。で、聖書にはこのように書いてあります。はい、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルというのは神が共におられるという、ね、意味ですが、イザヤ書の7章の14節にありました。乙女です。まだ男の人を知らないというね。少女じゃない。だから、まあ、男の人を知らない、まだ赤ちゃんが生まれるはずではないという、その人がなんで赤ちゃんができるのっていう時に、聖霊によって身ごもったと。ヨセフとマリアはまだ婚約中だったんです。だけどマリアが身ごもったということはありえないことだったんだけれども、それが聖霊によるのですというね。はい、イエス様は乙女マリアから生まれることによって私たちと同じ人間となりました。 では聖書の箇所を私がお読みするので、今日は皆さんも一緒に、はい、私が最初にお読みします。では読みます。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。イザヤ書7章14節。はい、では一緒に読みましょう。3、はい。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。イザヤ書7章14節。はい、続けてね、しばらく子ども信仰問答、イエス様とはっていうのが出てくると思うので、はい、楽しみにしてください。
今日の聖書の箇所は恐ろしく長いので、私のつっかえつっかえの朗読ではなくて、加藤和子さんが 朗読してくださいます。今日の聖書箇所は新約聖書の最初のマタイの福音書2章の1節から23節です。でその朗読していただいた後メッセージです。説教台は礼拝するために来た、主語が分かんないけど来たということです。
お読みします。マタイの福音書2章1節から23節。
ごめんなさい、元の。
イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を産み、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。彼らが帰っていくと見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに、慰めを拒んでいる子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロドに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれる と語られたことが成就するためであった。
お祈りします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださり、御言葉を通してあなたがどういうお方であるか、イエス様がどのようなことをなされたのか、あなたご自身の御心を知る機会をこうして与えてくださっていること、ありがとうございます。この天と地を作られた大きな方を私たちは知らないまま、歩んできました。いろいろな何かを通して博士たちが星に導かれるように、私たちも何かに導かれてここに集められ、イエス様を救い主として信じるものとされました。不思議な導きの一つ一つを覚えつつ、あなたの導きの中にあることを心から感謝をいたします。神様、それぞれ1週間忙しい日々を過ごされたり、振り返った1年間先に祈られたように、いろいろな思いをそれぞれが通っていることを思います。神様、私たち一人一人の心を捉え続けてくださり、支え続けてくださることを覚えて感謝をいたします。私たちの祈りを聖霊が引き上げてくださり、聖霊の深いうめきによって、私たちに祈れないようなところから、私たちが祈れないようなところにいても祈りを与えてくださり、御言葉からあなたご自身のその愛と憐れみを教えてくださることを覚えて、お名前をあがめます。今朝もこのように同じところで同じ御言葉を開いていきます。どうぞ私たちに語ってください。あなたがこの器を通して語ろうとされていることを覚えるときに、私自身の唇を清め、あなたの御心に付け足しをしたり削ることがないようにお助けください。聖霊が ご支配くださることを信じて、すべてをお委ねいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このクリスマス、アドベントを通してクリスマスを通してきましたけれども、改めて皆さんの心にどんなことが残っておられるかなと思います。いろいろな集会もありました。子どもクリスマスや市民クリスマス、クリスマス礼拝もそうですし、愛さん会やキャンドルサービスや、駅前の今年はキャロリングもありました。アドベントカレンダーを、通して一緒に御言葉を読んだ聖歌隊があった、いろいろな集会があり奉仕があり、御言葉を読んできたり、家族とまた友人とパーティーがあったり、あのプレゼントが欲しかった、これがもらえたとプレゼントがあったり、忙しかったという方もあるかもしれないですし、体調を崩してしまったという方も、どんなことが皆さんの心に残っているかなということを思いますが、クリスマスだけではなく1年もそうだと思います。はじめに祈られたように、2024年どんな年だったんだろうか。教会の祈りの課題としては、ずっと通読をしましょう、ディボーションをしましょう、共に祈りましょうということを言ってきましたが、皆さんのイエス様との歩みは、充実していたなというものや、もしくは、イエス様ごめんなさいという歩みだったかとか、出会いがあれば別れもあったり、喜びや疲れがあったり、病があったり、入院があったり、大きな期待することに出会ったり、その期待が裏切られるような失望があったりとか。私は先週の月曜日に、母教会の東海教会で葬儀がありました。 99歳の姉妹が召されたんですが、まあ、彼女の死を通して、まあ、特に私は進学校に行く前と、まあ、行っている間にそうですね、彼女の手紙であったりとか贈り物であったりとか、まあ、紹介された本だったりで励まされたなということを思うんですが、まあ、晩年は15年ぐらい認知症によって、目が開かないぐらいの認知症というか、まあ、完全な寝たきりだったんですが、施設に、おられたと思いますが、いろんな1年だったなと、まあ、もちろんその集会のことや奉仕のこともそうですし、御言葉のこともそうですし、自分自身の通読やディボーションはどうだったのかなということも振り返ったりしますが、まあ、改めて彼女の死を通し進学校時代のことを思い出したりすると、まあ、私自身はこの集会のために礼拝のために御言葉を当然開くんですが、読むんですが、自分のために御言葉を読んできたんだろうかということを問われたりもしました、まあ、それは進学校の時から言われていたんですが、奉仕のために読むだけではない、あなたのために読みなさいと、自分のために読んでいないと、まあ、イエス様が薄くなるというか、イエス様がどういう方だったか語ることはできたとしても自分の心の中にストンと落ちないなということを味わってしまったので、来年は自分のためにもっとディボーションのためのディボーションではなく、自分のために読んでいきたいなと、まあ、申されてもいるんですが、皆さんにとってどんな年であったかなということを改めて、はい、思ったりもしますが、まあ、先ほど読んでいただいたクリスマス、まあ、博士たちの記事ですけれども、その前のクリスマスの記事、ザカリアとエリザベツのこともそうですし、マリアの受胎告知もそうですし、シメオンとアンナのこともそうでしたが、まあ、クリスマスの記事を読んできて歴史の中の事実として覚えられていることや、いや超自然の不思議ですとしか語れないことが、まあ、クリスマスを通してあったんだなということに気づかされます。もう力ある御業ですとしか説明できないようなことや、まあ、歴史上記されている、まあ、別の書物に記されているその名前があって、あ、この人はこの時代にいたんだとか、まあ、イスラエルなどに行くと古代の遺跡、それを掘り当てることで、あ、ここに宮殿があった、神殿があったというように、まあ、歴史の事実で分かることと超自然の不思議ですとしか説明できないこともあったりします。今日読んだところで言うと、例えばヘロデ、一節のところにイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとありますが、このヘロデという人は紀元前37年頃ローマを支配したといわれる王です。でこの人は、まあ、あとこの先ほど読んでいただいた箇所にあるように子供を殺してしまう、いや子供だけではなく家族も殺してしまうような残虐さがある人なんですが、まあ、それだけではなくエルサレムの町を再建したとか神殿の再構築だったり、まあ、建築の面でも名前が残っている人です。でそして博士なんですが、ここに博士たちという言葉が出てきます。ヘロデの時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったと、まあ、ここに登場する博士たち、私たちのなんとなくの想像の中でラクダに乗った3人の博士、まあ、そんな想像をしたりしますけれども、実際彼らが東の方と言われているところから来ているようですが、その東の方がどこからかは諸説あります、まあ、大方ベツレヘムから東のバビロンであっただろうと、そして何千キロの道のりを通ってきたんだろうということが言われていますが、でも実際はわからないことも多い。聖書的に エデンの東と言われたり、そこがどこかわからない丸々の東と言われる言い方で、まあ、この東の方と言われているかもしれないというふうにも言われますが、まあ、そもそも博士と言われても、まあ、3人の賢者、まあ、そんなふうに訳す、ルターはそういうふうに訳していますが、訳されていたり、まあ、星を見て彼らが来たので、おそらく天文学の博士であったろうとか、いや占い占星術だったろうと言われていたり、で彼らは、その方の星が見る、昇るのを見たので礼拝するために来たと言っていますが、ハレー彗星のような特別な星を見たのではないかと言われたりもしていますが、それもよくわからない。そして先ほど3人と言いましたけれども、贈り物がこの11節のところで黄金乳香を持つ役と言われるので、3種類の贈り物から3人だったろうと、賛美の中でも三谷の博士らというように3人と定着しそうなんですが、実はもっといたのかもしれないとか、その人数もわからなかったり、そして黄金を捧げることができるので、裕福だったのかもしれないと、不思議なことの中での説明しかつかないこともこの博士のことから分かることもあります。でも歴史の中に分かっているヘロデのところに来たとあるので、それは確かに誰かが来て礼拝をしたんだろうと。博士についてはいろいろ分からないことが多いのですが、その目的はよく分かっています。イエスがヘロデの時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時に、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと。いろいろ推測がある、諸説ある博士たちのその目的は明らかなんです。礼拝をするために来たんだと。クリスマスはキリスト礼拝、クライストマスと分けて言葉が一つになっていますが、キリストを礼拝するのがクリスマスだと言われるように、まさに博士たちはキリストを礼拝するために来たんだ。彼らの目的ははっきりしていると。そしてもう一つ、ヘロデたちの中に5節と6節にありますけれども、ヘロデの王のその時代に祭司長たちが旧約を理解していたということもわかります。彼らは、5節と6節を読みしますが、彼らは王に言いました。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからと、彼らが旧約を知っていて、旧約の預言の中にそのことが書かれていて、ユダを治める王が生まれると、博士たちが来たこともその意味、このことを言っているんだろうと、彼らが分かっていることも書かれています。この博士たちのその記事の中に、諸説あることや説明しきれないこともあります。分からない。3人かもしれないし、10人かもしれないしとか、何の博士だったかわからないということもあるのですが、どうしてその星が上がったのかとか、どうして星を見てくることができたのかと、不思議なことも多いのですが、このイエス様の誕生という不思議、今まで数々の不思議があり、ザカリアとエリザベツ、シメオンとアンナもそうです、マリアに対してもそうだった、その不思議の中で説明しきれないけれども一歩前に出てみようとしたのが博士たちであった。羊飼いたちもそうです。急に言われてもわからないと、そうではなく、言われたこと、告げられたことを確かめに行ってみようと一歩前に出ることによって、イエス様との交わりが始まっていく。これがクリスマスですよと、これがイエス様ですよ、 これが救いですよと説明しきれないことはこの信仰の中で御子供の中に多くあるのですが、それを一歩前に出て信じてみよう、いやまだ信じない、そんな二つのあり方があることをここでも見ます。博士たちは星を見ていて、その方の星が昇るのを見たので行ってみようと、そしてこれは特別なことだと礼拝しようと一歩前に出た。それは自分の立場や自分はここにいるからと、そんな自分というところから少し枠を広げてみて、心の柔らかさがあったのではないかと思うのです。一方のヘロデたちはそれを聞いたときに、ヘロデは動揺したと、そしてエルサレム中の人々も王と同じであったんだと。彼らは博士たちの言葉を聞いて動揺し、そして皆を集めて、それはどういうことかと、それでもう一度旧約を開いて、ここだった、これが言われているんだということが分かっていくんですが、動揺したまま恐れてしまった。自分たちの枠の中で考えようとすると、新たに今こんな時にヘロデを前にして新しい王などが生まれたらどうなるのか。もともと残虐性がありました。その名は建築で馳せていたかもしれないけれども、救い主、治める王、語られてきたけれども今ではない、これではないと、どこかに間違った救い主の理解、歪んだイエス様の理解があって、心が固くなったのでしょうか。救い主が誕生するということを知っていたけれども信じなかった、信じないということが起きている。博士たちがどれほど知っていたか知らなかったかは分かりませんが、イエス様の誕生を通して知らなかったけれども信じたということも起きています。私たちにとって改めてイエス様の誕生、どんな意味があるでしょうか。クリスマスをお祝いする、いろいろな集会をする、いろいろなイベントがある、いろんな準備をする、それはイエス様が来られた、イエス様が誕生されたからです。御言葉を読みながら礼拝を捧げ、集会のイベントの準備をし、ザカリアはこうだった、エリザベツはこうだったと、マリアはヨセフは、そしてシメオンはアンナは、羊飼いたちは博士たちはと覚えるところで、彼らがどのようにイエス様と出会っていたか、彼らにとってイエス様の誕生の意味を覚えるときに、私たちも同じような喜びを持っているだろうか。当たり前にただ思うだけになっているのか。イエス様との誕生は自分にとってどんな意味があるんだろうか、改めて考えさせられます。もしその誕生が自分にとって大切なことであれば、博士たちのようにお祝いをしたい、贈り物をしたい、喜びと感謝を表したいとなるでしょう。それはそれぞれ自分たちの周りで子供が生まれるときと同じだと思います。赤ちゃんが生まれますよというときに、本当に大切だ、待ち望んでいた、そんな誕生を前にしたときに、私たちは何をプレゼントしようか、その親に何をプレゼントしようか、その子に何を買ってあげようか、そんなお祝いしたいという思いが与えられるのではないでしょうか。自分の子供であったり、孫であったり、友人の子供であったり、兄弟の子供であったり、もしその誕生を何とも思わないのであれば、ああ生まれたんだと、自分には関係ないと、もし思うのであれば、特別何かすることはないでしょう。遠い親戚の親戚の親戚の子などで、あんまり自分はそんなに嬉しくないとか、 まあ、気にしないです。どっちでもいいです。どうでもいいです。何をしてもしなくても構わないとなるかもしれません。さらにその誕生、その存在、その親、それを嫌っているならば、たとえ赤ちゃんが生まれても喜びなんてとんでもないと。そのお祝いを避けたり侮辱したり呪う気持ちがあったり反発するかもしれません。命の現実を前に当たり前にお祝いできないということも起きています。ヘロデはその誕生を忌み嫌ったのです。それは自分の地位を守るためだったかもしれません。その存在によって何か壊される、そんな恐れがあったのかもしれません。16節を見ると、ヘロデは博士たちに欺かれたということを知って激しく怒り、そこに人を使わせてベツレヘムとその周辺の一帯にいた2歳以下の男の子を皆殺させるのです。これほどの恐れがあるのか、それほど守りたいものがあるのか。神様なぜですかと問うと同時に、神様自分の中にヘロデはいないでしょうかということも問われます。何かを恐れるがゆえに間違った不安を覚えてしまっていないか。この救い主が生まれるということ、それをずれて理解をし、心の歪みが起き、喜べない、わからない、この誕生によって何が起こるのか、何か自分は手放さなければならないのか、何か犠牲を払うのかと。ヘロデは表面的に礼拝します。私も礼拝するからその場所を教えてほしいと言っていましたが、心の内には礼拝する気は全くなく、博士たちが礼拝をし、そして帰っていく姿を知り、それを怒って、内側に私たちはヘロデほどの思いはないかもしれませんが、どこかに自己中心のままで、そこから抜けられない、礼拝できないというものはないだろうか。イエス様を信じるときに、今までのそのままのあり方ではなく、変化を通ることはあります。変わらなければならないこと、そして手放していくものもあるでしょう。犠牲も払うこともあるかもしれない。ヘロデは今まで持っていたその地位や名誉、自分の力を手放すことができない。この立場、それを変えられないところで間違った恐れを持ってしまっていました。イエス様はそれ以上の恵みを与えてくださると、その大きな方であるにもかかわらず、自分の中の、自分の手にしている自分の力の中で見てしまっていると、礼拝をすると口で言っても自己中心から抜けられない姿であった。私たちはこのクリスマスは改めてイエス様をもっと知ることのできる時なんだと覚えたいと思うのです。イエス様の誕生にフォーカスを当て、イエス様に出会った人たちにフォーカスを当て、その言葉やその出会いの中の信仰の姿を見ていく時に、イエス様をもっと知ろうと、イエス様を通して与えられている御言葉、与えられている賛美、それに対して心を開いていき、なぜイエス様が誕生されたのか、エリザベツやザカリアに語ってきた言葉を、シメヨンやアンナが表したその信仰の姿を、 通してイエス様をもっと知っていく時なんだと覚えたいと思うのです。その時に改めて私たちはこれを変えていくとか、これを手放していくとか、今までの生活の中から変わっていくことがあることを思います。表面的に礼拝をしようではなく、心からの礼拝をこの方に捧げるものとしてイエス様に命をいただいたんだと覚えていきたいと願います。お祈りをいたします。愛するイエス様、あなたのお名前をあがめます。アドベントを通して、そしてクリスマスを迎え、いろいろな信仰者たちの言葉や驚きや不安や迷いや、そして喜びや、その姿の一つ一つを通してイエス様を深く知る機会を与えられたことをありがとうございます。語りきれないことも理解しきれないこともあったりしますが、もう一度それぞれが静まって御言葉からイエス様との交わりを深めることができますように心から願います。あなたが招いてくださっているその不思議な、説明しきれない何かの導きによって、私たち一人一人がここにいるように、その導きは続けてあることを覚えます。ですから神様、それぞれの信仰の歩みが、それぞれのイエス様との歩みがますます豊かにされ、深められていきますようにどうかお願いいたします。すべてをあなたの御手においだねし、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌464番を、あ、違うかな、合ってる、464番を歌いながら、まあ、それぞれ皆さん心の中を見て、感じたり祈ったりしましょう。 献金の時ごめんなさい、献金の時を持ちます。内藤由里子さんに献金集めていただいて、最後河合典子が祈ります。お願いします。
お祈りします。愛する天皇お父様、私たちを救ってくださり、ここまでずっと守り導いてくださっていることをありがとうございます。本当に喜んこのクリスマスの時期、本当に喜んで賛美し礼拝してきました。感謝します。この初集会を用いてくださり、あなたの素晴らしさを聞いた方々がもっともっと知りたいと一歩踏み出すことができますように、また礼拝に導かれることができますように、あなたが一人一人に働いてください。また新しい年を迎えます。苦しい中、また病の中を通られている人、いろんな問題を抱えている方々もおられると思いますけれども、平和の君、世の光であるイエス様、本当に病を癒してくださる神様です。どうか本当に一人一人にこれからも共にいて働いてください。今捧げましたたくさんの恵みの中から、本当に心を込めて捧げました。どうか御用のために用いてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。どうもありがとうございました。照英として新聖歌62番を歌います。そして祝祷報告とお願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、 あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。ご着席ください。